約聖書291ページです。ローマの信徒への手紙12章1節と2節となります。新約聖書291ページです。拝読いたします。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に倣ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。アーメン。本日の宣教、悔い改めによる命の回復と題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
おはようございます。主の皆を心から賛美いたします。今朝も主に愛され、主に名を呼ばれ、この礼拝に来れました。恵みを感謝し、また祝福のもといとされたことを喜びながら、お近くの方と祝福しますと挨拶を持って御言葉に入りましょう。祝福します、祝福いたします、祝福します、祝福します。お祈りさせていただきます。恵み深い無愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。新しい朝、誠実の朝、私たちに命を与えてくださり、目覚めることを許してくださり、また今日このようにして愛する皆様と共に名を呼ばれ、あなたの御体なるこの神殿に、あなたの教会に来ることが許された幸いを心から感謝いたします。誰一人自分の力で来れたものはおりません。聖霊様、あなたの御翼に乗せられて、十字架のイエス様、あなたの取りなしの中で復活の命に生かされて、今日この場所に集められました。ありがとうございます。どうぞここに集いし、お一人お一人を今朝祝福してください。祝福のもといとして、また御言葉の命力に預かって励ましをいただき、また立て直され、また何よりも心からの悔い改めがあなたによって与えられ、新しい週間の始まりに、どうぞ主を聖霊十万の恵みに預かって、それぞれの場所に派遣されていく礼拝となりますようにお導きください。今日ここに集うことができない多くの兄弟姉妹、愛する者たちがいることを覚えております。特に病める者たちの上に主が伴ってくださり、この時どうぞ礼拝を通してお一人お一人に癒しと回復が、新しい一週間主の恵みの中で愛する者たちが生かされ、生きることができますように導いてください。ライブ配信を通して共に礼拝を捧げる皆様、お一人お一人にも等しく主の祝福と恵みが豊かにありますようにお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。足りないものが御言葉を取り継ぎます。どうぞ清別してください。どうぞあなたの御心だけを取り継ぐことができますように、通りよき管とし、あなたの御血をで清めてくださいますようにお願いいたします。すべてを委ねます。感謝してイエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今岩尾兄弟のお祈りにもありました、いよいよ今月末からアドベントに入っていきますけれども、その前にですね、礼拝また祈祷会、蒼天祈祷会において今バプテスト連盟の聖書日課を読み、一日一日聖書日課から主が与えてくださる御言葉から神様の語りかけをいただいております。本日の箇所が歴代志下購読箇所で開きました30章が今日の 聖書日課で与えられている箇所であります。つくづくですね、この聖書をしっかりとよぎ好みせずですね、自分の好き勝手にな場所を読むのではなく、思いつきで読むのではなく、与えられた聖書日課を、この特に熱王記歴代史というのは歴史ですからですね、私あまり歴史が得意じゃないものですから、学ぶにおいては難しいかもしれないんですけれども、でも今日もですね、本当に私たちが今日聞かなければならない御言葉を主が与えてくださっていることを覚えて、心から感謝いたします。また御言葉の、聖書の御言葉が生きているということを、いつも主が聖書の御言葉を通して私たちに語りかけてくださっていることを覚えて、心から感謝し、皆を褒めたたえます。この歴代史のですね、中では、今ずっと祈祷会、また礼拝でもですね、また皆さんが教会学校でも読んでいらっしゃるかもしれませんけれども、この良い王様、悪い王様、それから悪い妻、悪い母、そして、残念な王様、ですね。まあ、いろいろと言い方があると思いますけれども、新生教会の主任牧師である純正先生が、残王とですね、そのように名前をつけておりました。この箇所をですね、何回も私たちは、繰り返し、悪い王が出たり、いい王が出たり、よか、最初良かったんだけど、最後残念に終わっていく。でですね、とても心が痛む思いを持って、この歴代史を読ませていただいております。笑っていられない。ですね、あの人いい信仰者だったんだけど、最後ですね、残念だったね。こういう流行ってありますね、若者の言葉、残念だね。ですね、残念な人になら、願おくば残念なクリスチャン、残念な牧師ですね、ならないようにと、ただただ願うものであります。しかしですね、今日のヒゼキヤ王様は、ダビデが歩んだ道と同じ道を歩み、ちょっとですね、平行記事の列王記下の18章を開いていただくと、列王記下の18章の5節から7節を読ませていただきます。609ページです。お開きになる方は旧約聖書の609ページです。列王記下18章の5節から7節を読みます。彼はイスラエルの神主により頼んだ。その後ユダのすべての王の中で彼のような王はなく、また彼の前にもなかった。彼は主を固く信頼し、主に背いて離れ去ることなく、主がモーセに授けられた戒めを守った。主は彼と共におられ、彼が何を企てても成功した。彼はアッシリアの王に歯向かい、彼に服従しなかった。これが今日ですね、開かれますヒゼキヤ王様のこの歩みでありました。徹底的に主に信頼する王様であった、前後ですね、良い王様であったことが記されています。そして今朝はいろいろ今日ですね、聖書を開きますけれども、歴代史におきましては、歴代史下の29章、それから30節を通して神様の語りかけを共に聞いていきたいと思います。この29章からですね、32章までが歴代史下におけるヒゼキヤ王様の事柄が書かれています。4章にわたってですね、王様のこと、ヒゼキヤ王様のことが、この色濃くですね、このどのような王様だったかということが書かれておりまして、そしてヒゼキヤ王様は先ほど見ましたように、素晴らしい神様の御旨を行った王様であった。ではどのようなことをヒゼキヤ王様が行ったかということなんですけれども、この時代はですね、どのような時代であったかというと、もともと一つであったイスラエル国家ですね、けれども、これが悪王のですね、神様から離れた背信によって、神様の裁きを受けて、北と南、北イスラエル、そして南ユダと分裂をしていきます。そしてこのヒゼキヤ王様の前の王様ですね、とんでもないこの悪王として、悪い王様として有名なアハズがこの主権を握っていた時に、アッシリアですね、アッシリアという国の王様と手を結ぼうとして、そしてその結果、アッシリアに全てを持っていかれてしまう。 先ほどですね、列王記下の18章を開いていただきましたけれども、17章のところにはですね、そのイスラエルの王、ホシェアというですね、その人が統治していたときに、サマリアが完全にアッシリアに占領されてしまった。そのようなことが記されています。このアハズという王様はとんでもない王様であり、今申しましたように敵国であるアッシリアに攻め込まれてしまって、そしてですね、28章、先ほど開いていただいた歴代書、同じく下の28章を開いていただくと、16節で、歴代史下28章、歴代史下28章です。707ページ、16節、その頃アハズ王は援助を求めてアッシリアの王に使者を送った。そして、下の段ですね、20節、アッシリアの王、ティグラトピレセルにはアハズを援助するどころか、攻めてきて彼を苦しめた。アハズは主の神殿、王宮、高官の家の財産を一部アッシリアの王に差し出したが、何の助けにもならなかった。ですね、むしろそれをアッシリアが用いてですね、根こそぎ、このイスラエルをですね、奪っていってしまった。で、愛する者たちを捕虜として連れて行ってしまった。まあ、そういうような状況が、このヒゼキヤ王様が、王様として、即位した時の状況でありました。けれども、そのような状況の中にあって、今日読んでませんけれども、29章ですね、歴代史下の29章の3節を読みますと708ページです。歴代史下の29章の3節を読みますと708ページ。その治世の第1年の第1の月に、ヒゼキヤは主の神殿の扉を開いて修復し、祭司とレビ人を連れてきて東の広場に集め、レビ人よ聞け、今自分を聖別し、先祖の神、主の神殿を聖別せよ、聖女から汚れを取り去れ。私たちの先祖は不忠実で、私の神、主の目に悪とされることを行った。彼らは主を捨て、主の幕屋から顔を背け、これに背を向けた。と言ってですね、ヒゼキヤ王はそのような即位、最初に今言いました、アハズ王様のせいでですね、アッシリアが攻め込んできて、そしてサマリアは陥落し、そういうような状況の中、そして今読みませんでしたけれども、28章の後半の部分には、アハズは神殿の祭具を集めて粉々に砕き、主の神殿の扉を閉じてしまった。そして偶像礼拝はあちらこちらでする。まあ、そういうような状況だったわけです。でそのような状況の中で即位して一番最初にヒゼキヤがしたこと、それが今読みましたようにまず神殿の扉を開いて、そして修理し、祭司とレビ人を集めて、そして今五節で読みましたように自分を聖別し、神殿を聖別し、主に立ち返りなさい、汚れを一切まず取り除きなさい。そして10節11節を読みます。29章の10節11節。今私はイスラエルの神主と契約を結ぶつもりです。そうすれば主の怒りの炎が私たちから離れるであろう。我が子らよ、今この時怠けていてはならない。主があなたたちをお選びになったのは、あなたたちが見舞いに出て主に仕え、主に仕える者として子を託すためである。15節、彼らは兄弟たちを集め、自分たちを聖別し、主の言葉による王の命令に従って、主の神殿を清めるために来た。チーロバ先生で有名な、この榎本先生がですね、この箇所の中でこのように解説しておられます。北イスラエルの国によって12万の勇士を1日にして失ってしまった。エドブ人の侵入によって多くの民が捕らえ去られてしまった。ペリシテ人によって平野の町々及びユダのネゲブの町々やベテシメオン、アヤロン、ゲデロ及びソコとその村里、テムナとその村里、ギブゾとその村里を奪い去られて、奪われたユダの国にとって なすべきことは多くあったに違いない。このように敵に攻め込まれて、愛する者たちが奪われてしまった。それによって、やるべきこと、なすべきことは国としてたくさんあったに違いない。でも、ヒゼキヤがまず最初にしたこと、それは神殿を回復させること。外なる神殿を回復させて、そこに集う一人一人の内なる神殿がしっかりと整備されて、そして今日読んでいきますけれども、礼拝が回復されること。これをまず最初にやったのがヒゼキヤ王様だったんです。今、エチーロバ先生が言いました。問題の最中、国として考えるならですね、どのようにして軍隊を整えるか、どのようにして国力を増すか、どのような助けが必要かですね、財政的にも、いろいろと考えることはあったであろう。でも、ヒゼキヤがまず最初にしたことは、神殿を建て直すこと。そこで誠の礼拝を捧げていくこと、そのような者たちを聖別していくこと、これだったんですね。そのことが29章の20節からも書かれております。20節からのところには、29章のですね、20節からの709ページ、お隣のページにおいては、町々の責任者たちを集めて、そして21節、主の祭壇の上で焼き尽くす捧げ物を捧げるように命じた。24節、祭司たちはその親木をほふり、すべてのイスラエルの罪を償うために、その血を食材の捧げ物として祭壇に捧げた。神様の前に自分たちの罪を悔い改めて、罪の許しのため贖いをいただくために、動物の血を捧げ物として悔い改めを捧げていった。このような儀式ですね、悔い改めの儀式、食材の儀式を回復させました。そしてその後、25節からはどのようなことが回復していったかと申しますと、25節から30節においては、礼拝において、今言いましたね、礼拝が回復されて、その中で悔い改めのこの食材の儀式が回復されていったとき、そこにおいて罪の許しを受けた。そこから25節、賛美が回復していくんですね。次に礼拝にこの欠かすことのできない、今日も賛美チームの皆さんが立ってくださいました。賛美チームが整えられていくんです。でもこれは神殿が修復されて、民が聖別されて、礼拝が回復していって、悔い改めがきちんと捧げられていって、その後に、その恵みへの応答として、賛美が、本物の賛美が回復していく。そして30節を読みます。ヒゼキヤ王と高官たちが、ダビデと先見者、アサフの言葉をもって主を賛美するようにレビ人に命じたので、彼らは主を賛美して喜び祝い、ひざまずいて礼拝した。これがヒゼキヤ王様が最初に就任してしたことでありました。全力を尽くしてしたことでありました。それは神殿を回復し、何度も言います、そこに集う一人一人が聖別されて、真実な礼拝が、本物の礼拝が回復されていくこと、これをヒゼキヤ王様は戦いのまず最初にこのことを求め、そしてこのことを成していきました。35節においては、こうして主の神殿における奉仕が復活していった。そして今朝の箇所、歴代志下30章に入っていくわけであります。この30章においては、杉越の祭りを回復させました。この杉越のですね、祭りのこの始まりは、出エジプト記ですね。イスラエルの民が何百年という奴隷の長いですね、エジプトの力からに捕らえられていたこのところから、神様がいよいよモーセを通してこのイスラエルの民を救い出していく。そしてその時にですね、最後の災いとして このエジプトにですね、起こした災いがありました。お開きになる方は、この出エジプト、今日はちょっとたくさんですね、学ぶ箇所がありますけれども、もしお開きになる方は、出エジプト記の12章、この杉越の祭りがどこから始まったかということです。で、今日のこの杉越の祭りの回復は、イスラエルの民にとっても、最もと言っていいほど大事な回復でありました。この出エジプト記の中の12章において、今言いましたですね、災いが過ぎていく。このイスラエルの民にですね、ウイゴが、エジプト中にいるウイゴ全部が、この災いによって殺されていく、死んでいく。そのような災いが降りかかる、その時に、12章の12節を読みます。その夜、私はエジプトの国をめぐり、人であれ、家畜であれ、エジプトの国のすべてのウイゴを撃つ。またエジプトのすべての神々に裁きを行う。私は主である。あなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる。血を見たならば私はあなたたちを過ぎ越す。私はエジプトの国を打つとき滅ぼす者の災いはあなたたちに及ばない。またですね、下の段の22節ですね、そのところも同じように、この鴨居と2本の柱に塗られた血をご覧になって、その入り口を過ぎ越される。滅ぼす者が家に入ってあなたたちを撃つことがないためである。24節、あなたたちはこのことを、あなたと子孫のための定めとして永遠に守らねばならない。また主が約束された通り、あなたたちに与えられる土地に入っていったとき、この儀式を守らなければならない。またあなたたちの子供がこの儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるときはこう答えなさい。これが主の杉越の犠牲である。主がエジプト人を撃たれたときエジプトにいたイスラエルの人々の家を杉越し我々の家を救われたのである。このようにしてイスラエルの民にとってこの出エジプトですね、神様のが示してくださったこの場所において、この災いからですね、血が塗られてその災いから吸い越されていく、この記念としなさいといったこの祭りは、出エジプトを通してイスラエルが、民がどこから解放されたのか、誰の力によって救い出されたのか、そのことの救いの原点となる杉越の祭りなんですね。そしてそれを今日の箇所、歴代志の30章の中によるならば、これが行われていなかった、そのように記されているんです。ということはどういうことかというと、礼拝もままならなかった、悔い改めもままならなかった、杉越祭も行われていなかった。つまりイスラエルの民として、神の民として、神様に選ばれた者として、そのアイデンティティが全く失われてしまっている状態、それが今日のヒゼキヤ王の記されているこういう時代だったということです。そういう状況が神殿の中において、いや民の中において起こっていた。それをヒゼキヤはまずそこを修復させなさい、まずそこが回復して初めて主は御旨を起こしてくださるんだ。今日私たちは主の晩餐式を行います。これが新約にあって、イエス・キリストの尊い血によって私たちの罪が許され、引き受けられ、すべての罪、呪い、病、すべてが吸い越されていく。私たちは今日もこの主の晩餐式をただの儀式ではなく、私たちに注がれている尊いイエス様の御血を受け取る時として、その血をもって私たちのさまざまな災い、困難が過ぎ去られ、主が引き受けてくださり、何よりも私たちの罪を主が引き受け、私たちを清めてくださる時として、この主の晩餐式が私たちにこのように行えることができることを心から感謝いたします。これもう一つ当たり前のことではなく、主がこのことを定めたんだけれども、イスラエルの民はこの時もそれどころじゃなかったんですね、ある意味では。でもそれゆえに様々な問題があちらこちらから起こってきてしまった。国は分裂し、愛する者たちは奪われていってしまった。 今日私たちはこのメッセージからどのような主の語りかけを聞いていくことができるでしょうか。ヒゼキは29章の中で先ほど11節を読みましたけれども、このことのために怠けていてはならないと言ったんですね。このことのためにこのことを怠っていてはならないと言ったんです。つまり全力で、今あなたたちがなすことは全力で神殿回復に努めることです。全力で真実をもって主を礼拝することです。真実をもって主に立ち返って悔い改めを捧げることです。真実をもって主ぎこし祭を通して主がどのようなところから私たちを救ってくださったのか、そのようにして主の救いを思い起こし、主に感謝を捧げ、本当の賛美を、悔い改めの伴う、そしてその罪の許しから起こる喜びの賛美が、そのような回復が起こされていくように、今日悔い改めによる命の回復というタイトルをつけさせていただきました。このような命の回復、本当の私たち自身の命の回復はどこから始まるのでしょうか。それは真実な悔い改めが伴う礼拝から始まっていきます。ヒゼキヤ王が、何度も言います、国が敵国であるアッシリアに攻め込まれて、サマリアはアッシリアに占領されて、兄弟たち、子供たち、家族、愛する者たちは捕虜として連れて行かれてしまって、悲惨なそのような状況の中に置かれたとき、まず神殿を礼拝する場所として立て直していくこと、祭司レビ人をはじめまず自分たちが聖別されていくことに力を注ぎました。そして今日の30節の6節から9節の箇所にあって、ヒゼキヤは何度となく立ち返りなさい、主に立ち返りなさい、立ち返れ立ち返れ、主に立ち返りなさい、主の恵みは深く、憐れみは深く、主は必ずあなたたちを思い起こしてくださる、今の災いを思い起こし、主は必ずこれを祝福に変えてくださる、でもまず主に立ち返りなさい。イスラエルの民にとって誠の命の回復は礼拝が回復されることでした。ヒゼキヤは別に伝統的なこの礼拝を言っているのではありません。伝統的な礼拝がですね、立て直されていくように、そのことに力を注ぎ出したのではありません。私たちと神様の関係が持たれる礼拝という、この神様が与えてくださった恵みの場所がまず回復されないで、あなたと神様の関係がまず回復されないで、あの問題、この問題、そのことに力を尽くし、時に私たちは疲れを覚え、いや、その問題が解決するまでちょっと教会のことは置いておこう、このようなことは私たちにとっても起こりうることです。礼拝は後回しにしておこう、神様のことは後にしておこう、まず今大変な時期だから、今忙しいから、今このような問題があるから、私たちはその問題のためにこちらを置いて翻弄してしまう、そのようなことが私たちの中にも起こっているのではないでしょうか。神様は今日私たちにこの箇所を通して、何よりもまず神様を礼拝しなさい、主に立ち返り真実に礼拝を捧げるものとなりなさい。ヒゼキヤ王が先ほど言いました、また榎本先生が言いましたように、この時にあって国においてはすることがいくらでもあったでしょう。しなければならないこと、人間的に考えるならいくらでもあったかもしれない。でもその中でヒゼキヤ王はまず主に立ち返り礼拝を捧げること、それをまず一番にしなさい、これが今日私たちに語られているメッセージであります。 今私たちは教会においてもまた個々人においても多くの悩みがあり問題があり祈りの課題があります。私たちはそのことで心がいっぱいになってしまいます。そのことのために時間を費やしてしまいます。それが私たちです。この世に生きている私たちです。でも今日主は御言葉を通してまず解決の鍵はその問題を見ること、その問題に時間を費やすことではなく、主を見上げ、主に真実な礼拝を捧げなさい。主に真実に、他の誰でもない、あなたが立ち返りなさい。まずあなた自身が主の前に整えられていきなさい。その時、主は深い憐れみを持って、すべての問題に解決を与えてくださいます。三十章の十節のところを見ますときに、この杉越祭の祭りを行うためにヒゼキヤは切り離されてしまったイスラエルの人々にもユダの人々にも全土にこのことを呼びかけました。みな集まって杉越祭を行いましょう。でも残念なことに十節を読みますと、キューシュはエフライムとマナセの地を町から町へと巡りゼルブルンまで行ったが、人々は彼らを冷笑しあざけった。ただアシェル、マナセ、ゼブルンからある人々が謙虚になってエルサレムに来た。ある人々はそんなこと今する時じゃないあざけったけれども、ある人々は謙虚にエルサレムに来て杉越祭を行いました。今日私たちはどちらでしょうか。今朝与えられた聖書の箇所を開いて終わります。ローマの信徒への手紙12章の1節2節、パウロはここで真の礼拝というものを私たちに語っています。一節、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによって、ご一緒に読みましょう。お開きになった方、12章の1節2節をともに開きましょう。291ページ、ローマの信徒への手紙12章1節2節をともに読みます。3、はい、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。アーメン。この二節で、口語訳では、あなた方はこの世と妥協してはならない、そのようにパウロが記しています。まことの礼拝とは、生ける生贄として日々神様に捧げられていくこと、私たち自身が、私たちの内なるものすべてが神様に、神様の前に立たされていくこと、捧げられていくことです。そしてここで語られているのは、日々私たちが礼拝者として生きる道。ここで語っているパウロは何も日曜日の礼拝を言っているのではありません。日曜日の礼拝はもちろんのこと、今日私たちはそれぞれの世に使わされていきますけれども、そこでもまた日々生ける生贄として犠牲の伴う捧げ物を持って主に仕えていくこと、与えられた場所で、与えられた立場にあって、その中にあって主を礼拝するものとして生きていくこと、捧げていくこと、それが真の礼拝者の姿である、そのようにパウロが語られました。そしてそのように礼拝をしていくものは、そのように真実に 主に礼拝を捧げ、生ける生けねえとして主に捧げられていくこと、全身全霊が主に用いられていくこと、そのことを願い礼拝を捧げていく者たちには、二節の中に記されているように、私たちの心は新しく作り変えられていくんだ、そのようにパウロは語っているんです。礼拝というのは変えられていくことです。礼拝というのは、真実な礼拝が捧げられていくということは、そこにおいて私たちの心が新しく変えられていくということなんです。何も起こらないことはないんです。皆さん、私たちはもう長年礼拝をしていますと、それが習慣的になってしまうことがあります。このように捧げられた犠牲も、主の晩餐式もですね、私が8歳の時にそうだったね、パンとぶどう酒が飲みたいですね、そこには何の意味を持たない、いやしかしそれは私たちの時に信仰の姿ではないでしょうか。感謝がない、当たり前のこととして習慣のように礼拝を捧げていく、過ぎ越しをこのイエス様の地に当たり前のように習慣のように預かっていく、当たり前のように救われて、当たり前のように罪の許しが与えられて、イエス様の血は当たり前のように流されて、そのような礼拝を私たちもまた捧げているかもしれません。でも主は今日戦いの中にあって、まず何よりも生ける生贄としてあなた自身を捧げる誠の礼拝を回復させるように、そしてそのような礼拝が本当に真実に日々捧げられていくとき、あなたは変わっていきます。心は新しくなっていきます。アーメン。これが皆さん礼拝の祝福です。神様を礼拝する喜びです、希望です。今目の前にある現実、自分自身を見るとき変わらない、もう何をやっても人も変わらない、家族の現実も変わらない、いや何より自分自身がなかなか変わらない、もう嫌になるですね。これはもう皆さんのこと、私自身のことです。でも真実に礼拝を捧げていくならば変えられていくんです。アーメン。私も変えられていくし、現実は主の御手によって変えられていくんです。新しくなっていくんです。私たちの心は日々新しく主によって変えられていくんです。これが礼拝です。これが真実な礼拝が捧げられていく礼拝の回復です。リバイバルです。そして礼拝の一回一回ごとに、主が私を許してくださった、イエス様の十字架が輝いて私たちに復活の命を与えてくださった、その喜びにあってここから世に派遣されていくんです。そのように変えられ、礼拝が捧げられていくとき、私たちは何が神の御心であるか、何が良いことであるか、何が神に喜ばれまた完全なことであるか知ることができるようになるんです。そのように生きるものに変えられていくんです。これが礼拝であります。このような礼拝が回復していくこと、まず何よりも困難の中にあって、このような礼拝を捧げるものに私を作り変えてください。このような真実な礼拝が玉川教会を通して捧げられていきますように。すべては皆さん礼拝から始まります。すべては礼拝から始まります。すべての活動奉仕礼拝から始まっていきます。礼拝によって変えられた者たちが主の御業を成していくことができます。礼拝を通して罪の許し、その喜びに深い感動に味わった者が出て行って福音を述べ伝えていくんです。世界宣教をしていくんです。最後にある姉妹の証をさせていただいて終わります。先日狛江教会の田中さんですね、知っていらっしゃる方、有名な姉妹ですから、今88歳です。素晴らしい証を聞きました。 まあ、証といいましょうか、今求道者会がですね、お祈り会が始まり、ある方が、一人求道者の方が来られています。その方がどうしてこの求道者会に導かれた、その理由は何年にもわたるこの田中姉妹が毎月毎月足を運んで、このご近所ですがですね、その方を知っていらっしゃって、毎月毎月狛江教会で配られた心の灯火を持ってはその方の家に行って訪問し、何時間も話を聞いて、田中さんは大病し、また体が大変弱く、もう本当に傷んでいる状態です。歩くのもままならない、そういう状態なんですね、姉妹は。でこの間話しました、さらに心筋梗塞をし、そしてそのことを通してこの血液をサラサラにする薬を飲んだために肺にダメージを受けて、血を吐いてまた病院に運ばれて、そういう状況の中にあって、それでも電話をして、調子がいい時には足を持ってその方のところに運んでいって、なんとかして近くにあるから、玉川教会が、私も何度か田中さんと共にその方のところに訪問したことがあります。そしてそのようにして、その姉妹の祈りの中で今その方が求道者お祈り会につながるようになりました。つくづく多くの祈りから、私たちがしたことは何一つない、そのような一人の人が魂を追っかけて、イエス様と一緒に魂を追っかけて、体を痛めながら、それでも何とかしてこの人を救いたい。で、田中姉妹はですね、近所の人みんな救われてほしい、みんな天国に行ってほしい、時間があれば近所を訪問して福音を述べ伝えているんです。そしてその姉妹がこの間言いました、先生、なんとありがたいことでしょうか、こんなに罪深い私が罪を許されて、この年まで生かされて、今主の足となって福音のために出ていくことができる、私は罪を許された、こんなに罪深いものはないんです、でも神様は、イエス様は私の罪を許してくださって、この年まで生かしてくださって、今福音を述べ伝える足として用いてくださっている、私はその方がバプテスマを受けるときには絶対に行きます。皆さん、早く早くその方がバプテスマを決心するように祈りましょう。本当に救いが起こされていくために、そしてそのことが私たち一人一人礼拝から始まっていくんです。礼拝を通して主の十字架の感動に味わって、主の復活の命に生かされて、その恵みの中で押し出されていったとき、それが福音宣教になり、また皆さん置かれた場所、置かれた場所で祈り、主に生ける生贄として捧げられていく、このすべてが礼拝であります。どうかこのような恵みが、このようなリバイバルが玉川教会に起こされていきますように、私に、皆さんお一人お一人に、このような悔い改めの伴う真実な礼拝の回復が起こされていきますように、そのことを通して皆さんの家族、つながるすべて、地域、置かれた場所、この日本が、全世界が回復していきますことを信じます。主よ、どうぞこの信仰、この御言葉の命に、いよいよ私たちを生かしてください。これからクリスマスが始まっていきます。皆さんにおいても忙しくなっていくことだと思います、年末において。でも今日語られた御言葉をしっかりと、まず何よりも礼拝を捧げましょう。まず何よりも神の国と神の義を第一に求めなさい。そうすれば必要は主がすべて与えてくださいます。主を礼拝することを一番にし、日々生ける生贄として主に礼拝を捧げることを求め、祈っていきたいと願います。お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、今朝もあなたが御言葉を与えてくださりありがとうございます。滅びの現実、本当に困難な現実、やめる現実、多くの問題を私たちは抱えています。そしてヒゼキヤこそが、その本当に国における大きな問題のただ中に置かれた王様でありましたけれども、何よりもヒゼキヤ王様は主により頼み、主に捧げる礼拝が、そして主の皆がとどめられている神殿が回復していくこと、そしてそこで捧げる私たちの礼拝が 誠の礼拝となって、また私たち一人一人が誠の礼拝者として主に捧げられていくことを祈り求め、またそのことを実現していきました。主がこれを喜べ、主がこれを喜ばれ、イスラエルに回復を与えてくださったことを心から感謝いたします。どうぞ主をこの語られたこの御言葉が、今日私に語られた御言葉、また私の家庭に語られた言葉、私の子供たちに、孫たちに、またこの地に、日本に語られた言葉として今日受け取り、私自身がまず何よりも、玉川教会がまず何よりも、この礼拝の回復に預かっていくものとなることができますように導いてください。どうぞ真実な悔い改めの伴う礼拝が一日一日日々主に捧げられていきますように、どうぞ主との交わりの回復が、聖霊様どうぞ私たち一人一人に起こされていきますように、どうぞ私たちに聖霊の恵みを注いでください。必ずこの御言葉を持ってこの教会にリバイバルを起こし、今日集い所を一人お一人、その家庭に、その現実に主の栄光が表されていくことを信じて感謝いたします。どうぞこの教会を、玉川教会を、また私たち一人一人を主を用いてください。そのために回復を与えてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて、心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。一週間主を一番にして歩みたいと思います。それでは応答の賛美をいたします。新聖賛美歌485番、主よ我をば捉えたまえ。ご視聴のない方はご起立お願いいたします。